はい、学長室でございます。今回ね、質問力という話をしようと思います。質問力、問いを立てる力ですね。で、これは僕が、会社でね、自分自身で事業を経営する中で、いろんな人とね、協力しながらやっていくわけなんですけど、そこを見ていて気づいたことでもあるし、学長室の中を見ていて気づいたことでもあるしっていうので、この結局その質問の上手い人とか相談の上手い人ってめっちゃ伸びるんですよ。むちゃくちゃそのスキルアップが早いし、成果出すの早いんですよね。で、これが質問力です。で、質問力というのは、もうちょっと詳しく言うと何かというと、これが、問いを立てる力、あとは問いを分析する力ですね。自分は一体何を聞けば自分の目標が達成できるのかっていうのが、これが分かってるか分かってないかなんですよ。で、これ質問力低いバージョンって何かっていうと、なんかふんわり自分これうまくいってない気がすんなっていうのをもうそのままボコって投げちゃうんですよ。で、とりあえず聞かれた側はそれには答えるんだけど、じゃあ、そこに対しての回答をもらったとしても、その人が望む成果が得られないということがあるんですよ。これがポイントで、質問するときとか何かを聞くときとか何かを相談するときっていうのは、そのまま適当に思ったことバーンって投げるんじゃなくて、ちゃんと整理した上で、自分の中で整理した上で、で、自分の現状はこれで、目標はこれで、課題はこれなんだと。じゃあこれを解決するためには、自分はこの情報とかこのやり方を知らないから、これを聞いた方がいいなっていうふうに、ちゃんと整理されて、言語化されている必要があるんですよ。で、これが、ぜひね、皆さんにもできるようになってほしい。で、なんならその学長室の使い方としてね、その質問フォーラムとかもあるので、じゃあそういったところを活用して、この質問力を身につける場所として、使っていただくっていうのは非常にいいんじゃないかなと思いました。はい。で、じゃあこの質問力が高い状態、まずね、フォーマットをお伝えします。はい、フォーマットをお伝えします。これセオリーからね、もう実はずっとやってるんですけど、はい。でまず、目標理想これです。こうなりたいです。はい。これが一番最初。はい。僕こうなりたいです。これを目指してます。いついつまでにこれを達成したいです。で、次。現状こうでこれに困ってます。はい。今の状態これです。とかね。じゃあ、この間のデータでこういう風になりましたとかね。うん。じゃあ、今の接続率が何パーセントですとかね。会社で今こういう状況でこれができませんとか、これに困ってますと。で、はい。これが、第二段階、現状把握ですね。で、次が三つ目。僕はこうしようと思ってます。どう思いますかです。はい。これ自分の考え。自分は今まで学んだこととか、今の自分の、思考力ではこういう風に思いました。こうした方がいいと思います。こうしようと思います。で、どう思いますかっていうのが、これが質問とか相談のフォーマットです。もう一回言いまして、これ超大事なんで、これ仕事とかでも、これぜひ使ってください。もう、この感じで相談してくるやつ、見込みしかないです。絶対できるこいつって思うんで、絶対上司は。はい、もう一回言いますね。はい、まず、こうなりたいです。目標これです。で、現状はこんな感じでこれに困ってます。僕はこうしようと思ってます。どう思いますかです。うん。で、これで、聞かれた側ね、めちゃくちゃ答えやすいんですよ。はい。で、この理想と現状と、その課題と、さらにその課題に対するね、自分の考えまで入っていたら、もう、その人の現在のレベル感もわかるし、じゃあそこに対して何を伝えればいいかっていうのも、じゃあその、回答する側からしたらめちゃくちゃわかりやすいんですよ。で、なんならよ。この質問とか、相談の文章、テキストを作る段階で、もうなんならほぼほぼ解決まで行ったりするんですよ。はい。なぜかというとね。はい。じゃあまず理想とか目標を明確にしないと、この質問できないじゃないですか。はい。だからこれセオリーのシーズン1の1でやったやつね。うん。理想とか目標をまず明確にしますよと。で、次。現状と課題も明確にしますよと。はい。現状、今自分どのレベルなんだろう。何に困ってるんだろう。解決すべき課題は何なのか。これも、ちゃんと現状把握して言語化します。言葉にします。で、この理想とか目標っていうのと現状や課題っていうのが言葉で簡潔に説明できるまで整理されている。これも超ポイントなんですよ。で、この言語化するってね、かなり自分の中での解像度が高くないと言葉にできないんですよ、実は。で、 そのやっぱ言葉で表記できるものっていうのはその限りがあって、なんかふわっとしたイメージとかその言葉で説明できないようなことって結構あるんですね。で、じゃあ、例えばなんかなんとなく将来どうしたらいいかなってふわって悩んでる、なんとなくこのままでいいのかなみたいなのって、これってじゃあ明確に質問にするにはじゃあもうちょっと解像度を上げていかなきゃいけないですね。いや、なんか将来このままでいいのかなってふわって思ってるものを、将来なんかこのままじゃダメだと思うんですけどどう思いますか、ボンって投げたらさ、質問投げられた側ってさ困るじゃん。そうなのって、そうなんですねってなるじゃん、ね、じゃあ何を回答したらいいんだろうってなるじゃん。じゃあそこに対して質問を作るときに、じゃあなぜそう思ってるのか、そう思う瞬間は何なのかとかね、じゃあその将来に対する不安というのは具体的に何なのか、じゃあ自分が送りたい人生は具体的にどういう状態なのか、それはいつまでに達成したいのかっていうのを、これ具体的にしていかなきゃいけないじゃないですか。これ解像度上げるって僕表現するんですけど、解像度上げなきゃいけないよね。で、さらにそこから、じゃあそうなっていない今の自分の現状があるわけですね、じゃあ今の自分の仕事がなんか納得いってない、なんか楽しくない、なんか違う気がする、これはふわっとしてんじゃん。じゃあこれを具体化する必要があるね。今の仕事に対して何が不満なの、これ労働時間なの、給料なの、人間関係なの、やりがいなの、楽しさなの、将来性なのって、これ全然違う要素でね、じゃあこれも何は満足していて何は不満なのか、じゃあそれが満足する基準ってどこなのかみたいなのはちゃんと思考を深掘りしていってね、もっと具体的に解像度上げていかなきゃいけないわけです。で、この解像度上げるっていう作業をすると言葉にできるようになるんですよ。ある一定の解像度を超えると人間はこれを言葉で表現できるようになるんですよ。で、そこまで解像度が上がっていると理想目標明確だし現状と課題明確なんですよ。じゃあもうやるべきことなんてもうそこまで解像度上がってたらもうめちゃめちゃ簡単なんですよ。これやったら終わりじゃんみたいなのなんです。で、そこまでまずは解像度上げましょうです。でね、じゃあこの解像度の上げ方、はい、上げ方を今からお話しします。で、やり方2つあるんですけど、まず1つ目はもうこれずーっと言ってるんですけど、紙に書きましょうです。はい、もう A4 用紙とかバってね、はい、机の上出して、はい、でペン持って、はい、まずまあ問いをね、まあ、とりあえず今自分がふわって思ってることをふわっと書きます。なんかこのままじゃ違う気がするとか、なんかデートの制約率が悪い気がするっていうのをふわっと書きます。じゃあそこに対して、これはさすがにふわっとしすぎだなっていうので、じゃあ目標どこだろう、自分の理想どこだろうっていうのをずっと書き出していくんですよ。で、書き出していくっていう作業を、ずっとすることによって、その人間の脳がね、解像度上げるモード、要は言語化するモードに入るので、どんどん、自分のイメージとかふわっとしてるものが、言葉になっていきます。で、そこで、理想とか目標だったり、現状や課題っていうのをどんどん言葉にしていって整理していくっていうのを、これ紙に書くっていうのはめっちゃ重要です。紙にペンで書くですね。はい。が、まず一つ目。と、二つ目は、壁打ちって、僕ら表現してるんですけど、要は誰かにふわっと話してみるんですよ。で、これも、僕、これ会社の中でね、まあ、仕事の中でもやってるんですけど、ちょっと壁打ちしたいんで、時間もらっていいですかとか言って、その叱るべき人にね、じゃあ2、30分とか時間もらって、いや、なんか俺こういう風に考えてるんですけど、どうすかねっていうのを、結構ふわっとしたボールで投げるんですよ。で、ふわっとしたボールで投げると、じゃあこの、投げられた側ね、壁打ち相手のこう壁側の人ね、壁側の人は、それってさ、どういうことなのとか、これってさ、なんか目標とか具体的なやつとかないのっていうふうに、その疑問に思ったことをふわっと返すんですよ。で、そうすると、その、なんかこう、向こうから質問が返ってくるんで、そこに対して思考が働いていって、あ、確かにここ考えてなかったなとか、ここの突き詰め甘かったなとか、あ、確かにそう言われたらそうだなっていうふうに、こう、どんどん、思考の流度が上がっていく、解像度が上がっていくっていうのがあります。なんで、この壁打ちっていうのもね、ぜひ、持っておきたい手段の一個ですね。こう、なんとなく誰かにふわっと話してみるっていう。で、そこの、こう、やりとりの中で、議論の中で、解像度を上げていくっていうのが、まあ、これ、壁打ちという作業でございます。なんで、まあ、この整理されてないときは、基本的にこの二つですね。まず、紙に書く。と、二つ目は、壁打ちする。もう、なんとなくふわっと誰かに話してみる。みたいな感じです。はい。で、そうすると、解像度が上がっていくので、言語化されていく。で、要は、この、質問を作る。ちゃんと、こう、質問力の高い、ちゃんと解像度の高い質問を作るという過程で、この過程すら、これって解決とか目標達成に近づくプロセスの一個なんですよ。はい。これ超重要。ちゃんと、クオリティの高い質問を作る。とかね。 クオリティの高い問いを立てるっていうこと自体が、これをやること自体が課題解決とか目標達成に近づくやり方なんですよ。手法なんですよ。なので、その質問フォーラムに投稿するときもね、じゃあこうさっきねお伝えしたフォーマットで、じゃあこうなりたいです、現状こうでこれに困ってます、僕はこうしようと思ってます、どう思いますかっていう、もうこのフォーマットにする段階でもう8割ぐらいなんなら解決まで持っていけるんですよ、はい、っていう使い方をしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、ここから、まあ、さらに、まあ、追加でね、じゃあその回答の受け取り方みたいな、ものもお話をしておこうと思います。で、これはその学長室の中の質問フォーラムとかでも、じゃあ僕もね、じゃあ配信で回答しているし、あとは他の参加者のね、メンバーが回答してくださる時もあるんですけど、で、ここの受け取り方ですね。はい、受け取り方。で、まず、正解は1個じゃないです。まず、じゃあその皆さんがね、今困っていることとか解決したいことに対するソリューション解決策っていうのは1個じゃないです。はい、まずこの前提忘れんといてほしいんですよ。解決策1個じゃないです。正解ルート1個じゃないです。複数あります。で、なんなら全部正解だったりするんですよ。全部正解だったりする。なので、正解は1つじゃないですよ。なので、じゃあ僕が回答するのも、これ絶対的な正解じゃないんですよ。一応僕だったらこうしますよとか、僕はこう考えますよっていう1つの意見として受け取ってほしい。なので、その学長室のスタンスとして、もちろん僕からお伝えできる話はお伝えするんですけど、こうみんなで一緒に議論して、で、こうそれぞれがそれぞれの判断でそれを採用して自分で正解にしていくみたいなね、こう割とフラットな関係性でいたいなというふうに思っているわけですよ。はい。なので僕の発言も一意見として受け取ってほしい。で、他の方が書き込んでくださることもただの一意見として受け取ってほしい。で、まあ、いろんな方がね、いろんなアドバイスとか、いろんなこう助言とかね、いろんな情報提供とかをしてくれるので、じゃあそういうのを複合的に見て最終的に決めるのはあなた自身っていう使い方をされると非常にいいと思います。はい。で、じゃあその結局全部正解なんだよ。正解なので、じゃあみんなはこういうこと言ってて、まあ自分もこういうこと言ってて、じゃあ自分はこっちで進んでいこうって決めるのは自分自身。で、決めた道を正解にする努力をするっていうのを、そこからさらにやっていくっていうのが非常にいいんじゃないかなと思います。と、それと同時に、じゃあ、多分ね、この先、こう、ずっと学長室いてたら、皆さん、かなり、その辺の他の普通の人よりは、思考力も上がるし、目標達成力も上がるし、仕事の能力も上がるし、コミュニケーション能力も高くなってくるんですよ。で、そしたら、こう、質問される側とか、アドバイスを求められる側になることが、結構発生してきます。発生してくると思います。で、この時にじゃあこれ逆にさ、その人にアドバイスする時とか、それこそ質問フォーラムに、自分がね書き込む時とかも、じゃあ他の人の質問に回答する時とかもぜひちょっと気をつけてほしいんですけど、じゃあ自分の意見はあくまで一意見です、僕は一応こう思いますと。で、合ってるかどうか、分かんない、ごめん、もう俺も神じゃないから分かんないと。けど、僕はこう思いますとか、僕はこういう経験したので、よかったら一つの参考にしてくださいね、ぐらいの回答にしておくべきなんですね。しておいた方がいいんですよ。で、逆に、じゃあ、俺が言ってることが正解で、お前は間違ってるっていうスタンスの回答をしてしまうと、これ何かっていうと、これちょっと今回の音声では詳しく話さない、ちょっとそのうち詳しくやります。はい。この俺が正解でお前らは間違ってるっていうこの発想、要は善悪二元論だったり二項対立の発想ですね。これは対立と争いを生むだけなんですよ、実は。で、人間がね、ホモサピエンスがね、割とこの発想をしがちです。で、これは僕らちゃんとこうメタ認知しといた方がいいかなと思ってて、その俺がこの回答が正解でお前の考えが間違っているっていう発想を人類は割とやりがち、人類、過去も歴史を見てきてもすげえ頭のいい人たちも割とこの発想をやりがちなんで気をつけてほしいです。で、じゃあそういう発想を持った時に人類何してきたかっていうと、結局これがずっと戦争になってるんですよ。で、ずっと人間の殺し合いになってるんですよ。これホモサピエンスの性質です。なので、その回答のスタンスとしても、一応こういうふうに僕は思います、ただ、間違ってるかもしれないし、一意見なので一つの参考にしてくださいねぐらいのスタンスで回答するっていうのがこう非常にいいんじゃないかなと。で、それだとそのただこうみんなでね集まっていろんな知識を持ち寄って、そして、それらを統合させていくっていう作業なので、 これは、非常に、なんていうんですか、争いの生まない、こう、思考回路なんですよね。統合させて、アウフヘーベンって言いますけど、なんかこう、対立するものをこう合体させて、もう一段階上の回答を導き出すみたいなね、なんかこう、哲学的な思考法があるんですけど、はい。これは、やっぱ統合させていくっていう考え方なので、対立は生まないわけですよ。で、思考とか考えが次の段階に進む、よりレベルアップしていくっていうやり方なんで、ぜひね、質問する側もそうだし、回答を受け取る側もそうだし、回答する方もそうなんですけど、そもそもこの世界に絶対的な正解はないですよっていう前提で、みんながただの一意見を持ち寄って、で、最終的には、その人自身の人生なんでね、その人自身が決めていただくっていうのが非常にいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、ちょっといろいろ喋ったので、もう一回整理しますね。はい。まず、じゃあ、何か目標達成したいですとかね。じゃあ、恋愛の課題を解決したいとか、仕事でできるようになりたい、収入を上げたい、何でもいいです。はい。質問力が超重要。質問力とは、問いを立てる力です。はい。具体的に自分の理想や目標を明確にする。で、そこに対して、現状と課題も明確にする。で、それが言葉で簡潔に説明できるまで整理されている、解像度が上がっているっていうのが非常に重要です。で、これを実現するフォーマットが、僕はこうなりたいです。現状こうでこれに困ってます。僕はこうしようと思ってます。どう思いますか？このフォーマット。はい。ここの文章を作るという作業で、もうなんなら課題解決目標達成8割終わってる。で、これは、まあ、まずはね、ぜひね、皆さん紙にペンで書いてみてほしいし、あとは、信用信頼できる人とかね、仲のいい人がいるんだったら壁打ちしてもいいんじゃないかなっていう感じです。で、そういう過程で質問を作っていく。で、じゃあ質問投げた時に、回答が返ってきますね。で、返ってきた時に、その、もらった回答は絶対的な正解ではなくて、ただの一意見です。はい、ただの一意見。なので、そのいろんなただの一意見を集めていって、で、最終的に判断するのはあなた自身ですよと。で、結局、どうせ何を選んでも正解っちゃ正解なんですよ。別に、絶対的正解ないので。じゃあ、自分で決断したやつを正解にする努力をしていこうぜっていうことね。と、回答する側のスタンスとしては、あくまでこれは僕の一意見です。僕はこういうふうに思いましたと。はい。なので、よかったら一つの参考にしてくださいねぐらいです。はい。これはもう必ず、これめっちゃ注意してほしいんですけど、俺が正解でお前は間違ってるとか、俺の方が優れてるから俺が教えてやるみたいなスタンスは、これ必ず争いとか戦争を生むので、これはマジで気をつけてください。人類が過去ずっとやってきた戦争と争いとの殺し合いの歴史の発端ここなんで。はい。俺が正解、お前は間違ってるとか、俺の方が優れている、お前は劣っている、だから教えてやるよ、みたいなのは非常に危険なので注意してくださいね、ということでございます。はい、ということで、ぜひね、質問フォーラム、こんな感じで活用していただければね、皆さんの質問力、問いを立てる力、そして目標達成力、向上していきますので、ぜひぜひやってみてください。はい、ということで以上にしたいと思います。